おはようございます。1月の第3週の礼拝、皆さんと共に守らせていただきますことを感謝いたします。今日は新約聖書のガラテヤ人への手紙の6章2節からお話をいたしますが、その前後も読ませていただきます。6章の1節から5節までをお読みいたします。6章1節から5節までお読みいたします。339ページになります。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。この6章2節の言葉は、実は今年の教会の聖句として掲げておりますロゴミトルの手紙の12章の15節と、この聖句とですね、どちらにしようか、今年の聖句の候補にしておりました言葉であります。まあ、実は最後もうギリギリまで私はこちらにしようかと思ってたんですが、ちょっと言葉が硬いので、それでローマの方にしたわけですけれども、しかし大変重要な教えを含んだ聖書の言葉であります。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。昨年私たちに与えられている重荷というのは、これはイエス様から与えられている首輝きであるというお話をいたしました。分かりやすく言えば、私たちは何か問題を持っているからこそイエス様と一緒に歩くことができるということであります。何一つ不自由なく、また問題もなく、痛みも苦しみもなければ、私たちはイエス・キリストと共に歩むことはないのです。できないんですね。キリストを必要としない、神を必要としない、そういう思い上がった人間というのは、そもそもがこの先ほどのガラテヤの言葉ではありませんが、自分をすぐに立派であるかのようにおごり高ぶってしまう、そういう性質を持っておりますので、何一つ問題がないとイエス様に頼るということはないのです。そういうことがないようにですね、キリストはあえて私たちにふさわしい重荷を与えていてくださるわけです。そんなもんもらう方が人生 楽でええじゃないかと思いますが、そうだと私たちはイエス様のことを忘れてしまうので、今私に負わされている重荷というものは、私がイエス様のことを忘れないために与えられている恵みであると考えるべきなんです。こうして痛んでいること、こうして悩んでいること、こうして苦しんでいることは、このことによって私のようなものもイエス様と共に歩むことができているんだ、これは大きな恵みなんだ、しかもこれは私一人が負っている重荷ではない、 キリストは私の首輝きを負いなさいと言われた。すなわちキリストはすでに負っているその首輝きを一緒に負いなさいと言われたんですね。自分一人が背負っているわけではありませんね。イエス様がその 99.9% ぐらいは背負っていてくださるわけですけれども、そのわずかな部分を私たちに与えて、一緒に働こうじゃないか、一緒に生きていこうじゃないか、一緒に時を過ごしていこうじゃないかと言っていてくださるわけなんです。重荷というものは今の6章の5節にもありますが、人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。おのおの違う、それぞれに違う重荷がある。オーダーメイドの重荷が、与えられているわけなんですね。それはイエス様と共に歩むためだ。イエス様が共に歩んでいてくださる、問題がなければ我々は祈らないわけですから、我々が祈り、キリストを必要とし、その助けを求めていく、そのためのこれは素晴らしい神様からのプレゼントであります。しかし今日はですね、その重荷のもう一つの目的がここに書かれていることに気づいていただきたい。重荷というものは私たちとイエス様を結びつけている絆であると同時に、私たちがお互いに結びつけられるために与えられているということなんですね。互いの重荷を追い合いとあります。私たちの重荷というものは一人で、いや、キリストと二人で背負っているだけではないんですね。同じくキリストの体に属するこの教会の兄弟姉妹、もちろんこの教会だけではありませんね。世界中のキリストを信じる人たちのこの群れの、この家族の一人一人が互いにこれを追い合う。その時になんと私たちはキリストの律法を全うすることができると書いてあるんですね。キリストの律法というのは何でしょうか。聖書を開いてみたいと思いますが、ルカによる福音書の10章ですね。10章の25節から。同じような言葉は他の福音書にも何度も繰り返し出てきますけれども、今日はこのルカの10章を開いてみたいと思います。10章の25節から37節まで、これは有名な良きサマリア人への例えが出ているところです。ルカによる福音書の10章25節。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。これは永遠の命を得るにはどうしたらいいでしょうかという質問に対してキリストが答えられた。答えの中身は質問者自身が言っておりますが、神を愛すること、そして隣人を愛すること、この2つが永遠の命を得るために必要な律法である。これがキリストの律法と呼ばれるものなんですね。もともとこれは旧約聖書にあるこの律法、法律をまとめたものなんです。ですからキリストの律法はそのまま旧約の律法と重なっております。聖書の教えは一貫しています。旧約の律法があってキリストが違うことを言ったというわけではありません。神を愛し、そして隣人を愛するということが私たち人間に与えられた律法である、法律である、これを守らなければならないことであるということなんですね。しかし今日の言葉はその2つのことをいっぺんにすることができるとしたら、それは互いの重荷を負い合うことだというふうに教えているんです。神を愛することというのは なかなかこれは言葉では分かりますけれども、実際にどうすることかということになるとこれなかなか難しいんですね。神を愛するという、神を第一にするとか、神様のために生きるとか、いろいろな言い方はできるかもしれませんけれども、今日のこのガラテヤの言葉によればですね、互いの重荷を追い合うことが、これは神を愛することでもあり、また神に作られた隣人を愛することにもなると教えているわけなんです。その後でこの話はまだ続いておりまして、この質問した人がこのように言っております。29節。しかし彼は自分の正しさを示せようとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにしてレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。これは今読みましたように、私の隣人とは誰かということを教えるためにキリストが語られた例え話なんです。答えとして私の隣人というのはたまたま通りかかった困った人だということなんですね。誰か特定の人じゃない、あなたのそばにいる人はみんな隣人なんだというようなことをおっしゃっているわけですけれども、この例え話は他にもいろんなことを教えておりますが、今日のテーマである互いの重荷を追い合うということから考えますと、このサマリア人はまさにですね、互いの重荷を追い合った人だと言えると思います。彼は、強盗に襲われて倒れていた人を見つけてかわいそうに思い、傷にオリーブとブドウ酒を注いで包帯をし、家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放して、最後に金まで払っています。時間を割きお金を払い、自分の持ち物をこの見ず知らずの人のために使っています。彼にこのようにしてやらなければならない義理はありません。全く見ず知らずの人。しかしその見ず知らずの人のために彼は犠牲を払った。この一人の困った人のためにしてやった行為こそですね、まさに重荷を負い合うという。だから彼自身は苦しんでいないし、彼自身は傷ついてないんですね。強盗に襲われてもない。だけれどもその強盗に襲われた人のために彼のできることを最大限にしてあげた。そうすることによってこの重荷を彼は少し背負ってるわけです。少し彼のために時間を使いお金を使うことによって背負ってるわけです。私たちは隣人が、兄弟姉妹が、家族が苦しんでいても、その苦しみを同じように受けることはできないんですね。同じ痛みは絶対に味わえないし、同じ苦しみは味わえないんです。だけどもその人のために自分のできることをするということが重荷を負い合うということになるわけなんです。重荷を負わなかった人は誰でしょうか。レビ人、祭司。彼らは、イエス様は非常に、辛辣ですね。もっと普通の人を使ってもいいと思うんですが、あえてですね、神に仕える人たちをここで例えに引き合いに出されました。彼らは神に仕える人たちなんです。で、エルサレムからエリコに下る道へと書いてありますけれども、祭司は下ってきたと書いてありますね。これは神殿での務めを終えて、神様に仕えたんです。人間に与えた最高の仕事を神様のためにしてきたんです。神を愛してきたんですね、ある意味では。でもその帰り道に道端で強盗に襲われて倒れている人を見て見ぬふりをして、その反対側を回って道の反対側を通って逃げていった。 神に仕える仕事をしてきた人なんですね。彼の中にはそういう言い訳があったかもしれない。私はもう神様のために一生懸命やってきたんだ、もうこれでいいじゃないか、あるいはこんなとこで関わりありになりたくない、こんな通りすがりの人のために私は何かする義理はない、まあ、いろんな言い訳が心の中に出てきたと思いますが、まあ、彼はとにかくこの苦しんでいる人を無視した。レビ人も無視していきました。でもサマリア人はかわいそうに思った。イエス様はあなたも行って同じようにしなさいと言われましたね。37節の言葉に、これはですね、この同じようにしなさいと言われたんです。質問は隣人は誰ですかという質問なんです。Who なんですね。誰という質問に対してキリストは How で答えられたんです。そこにいることが、ただそこにいることが隣人になる、あるいは隣人であることじゃないんだ、そこに何かをすることが隣人の条件なんだと言われたんですね。私たちは袖すり合うも多少の縁ではありませんが、こうして教会の兄弟姉妹として、教会に共に教会に集う者として、あるいは教会の中だけじゃないです、家族や職場の友人や学校の友達や様々な人と関わりを持っています。そして社会の風潮としては、できるだけ関わりを持たないように、できるだけ干渉しないように、できるだけまあ、その人の、プライバシーを侵害しないように、言葉を、きれいな言葉を使えばね、そうしてお互いにあまり関係を持たないようにして個人主義を確立しています。そういう社会ですね。会っても道端で会ってもですね、挨拶もしない、近所の人でも、できるだけ関係を持たないように。皆さんのご近所はどうですか？もう誰とでも会ったら挨拶したりします？いい近所ですね、そういう近所の人はね。三滝でもね、昔はだいたいよく知ってたんですけどね、だいたい皆さんおはようございますとか言って挨拶してこんにちはとか言ったんですけど、最近あんまりそういう光景ないですね。誰だこいつはっていう話ですね。で、私がその教会の前なんかでこのなんかちょっとその辺生えてたりして、こうこの辺よく人が通るんですね。で、誰だこいつはっていう顔してですね、僕が「あ、こんにちは」って言ったらですね、こんにちはとかっていう顔してですね、こうじろじろこっちも見られてるもんですから、こっちもじろじろ見返してやってですね、この間ですっごい腹立つことがあったんですよね。これ黙っとこうかなと思ったんですけどね、なかなか腹の虫がこう煮えくり返って収まらないこと一つありましてですね、若いお兄ちゃんがね、教会そのトイレを使ってたんですね。それで出てきたもんですからね、でちょうど私そのいて、ああこんにちはって言ったら、はあとかって言ってですね、はあじゃないでしょ、あなた何してたのって言ったら、いやトイレ使ったんです。そう、あなたは教会でトイレ借りて教会の人間に挨拶もしないのかって言ったら、そんな、そうですかと言ってですね、で帰ろうとするんです。ちょっと待てよって言ってですね、君はそういうことでいいのか、どこに住んでんだ君の家は、いや三滝ですと、君ね人の家でトイレ借りてね挨拶もしないったらね、これからあなたね社会生きていかれないよと。で5分ぐらい説教してですね、で向こうもすいませんでしたとか言ってですね、でその後ちょっと怖かったですね。そういう最近はですね、それで大体収まらないことがですね、で逆恨みして火かなんかつけられるんじゃないかなと思うんですね。ちょっとビクビクしてましたけれども、まあですね、やっぱり人の道は教えてやらないかんと、私も年取りましたね、随分それやりながらですね、自分もじいさんだったなと思ってですね、おりましたけども、結局ね、お互いに干渉しないことがいいというふうに、そういう風潮になってるんですね。で関わらないと、で関わらないで生きていこうとすると生きていけるんですけれども、でも聖書はですね、そう教えてないんですね。むしろその逆で、お互いにしっかりと関わり合って、お互いにしっかりおせっかいをし合って、見て見ぬふりをしないで隣人になって ね、余計なお世話でもですね、もしかしたらこの強盗に襲われた人にとっては余計なお世話だったかもしれない。そんなことないですけどね、そういうことだってあるんです。だけれども互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいと命じられているんです。互いの重荷を負い合うときに私たちはイエス様の願いにかなうんです。イエス様の願いは、これはまあキリストの律法と書いてあるんですが、ちょっと堅苦しい感じしますが、これは願いなんですね。神を愛し人を愛するものになってほしい。それは互いの重荷を負い合うときにあるんだ。決して私と神様がこのうまくいってればいいというものでもない、私の生活がうまくいってればいいというものじゃない、お互いの重荷を追い合うときに私たちはキリストの願いにかなう。キリストは私たちと共に首輝きを追っていてくださいます。でも私たちはその首輝きを他の人とも一緒に追うんです。誰かも私たちが関わる人の首輝きをみんな一緒に背負うんです。背負い方はそれぞれであるし、まあ、真剣に背負っている時もですね、いい加減に背負っている時もあるかもしれないけれども、しかし互いの重荷を追い合う。ただですね、この追い合うと言った時には自分が追うということとですね、そういうふうにまあいつも考えるんですね。じゃあこっちも一生懸命追いましょう。ただ追いましょうという人だけだとこの言葉は実行できないです。追わせる人も必要なんです。ただ私たちはですね、どっか格好つけになってますから、追わせるのは嫌なんです。なんかお願いをしたりですね、助けてくれと言ったり、するのはですね、どこかね、プライドが許さないとかってですね、こんなこと知られるとちょっと恥ずかしいな、私はこんなことで悩んでいると思われるのは心外だわとかですね、そんなことをこうちょっと思ってしまうんですが、実はですね、この言葉を実行するために大切なのは追わせる人なんです。一生懸命追わせる人がいるんです。追わせる人がいて追えるんですね。で、実はそれは私たちの両方なんです。自分のことは、まあ、自分のことは干渉しないでください、自分のことは追わないです、自分のことは話さないという人はですね、大体のところ 人からも追わされたくないんです。自分のことは言えないけれども、みんなに聞きたいという人はなかなかいないですね。自分のことは干渉しないでください、私もあなたのことを干渉します。でもそれは聖書の生き方じゃないんです。聖書はお互いの重荷を負う、負わせる。だからこういうことを言えますね。負うことは恵みなんです。重荷を負うことは素晴らしい恵みです。誰かの重荷を聞いて負って、共に悩み、共に期待し、共に祈ることは素晴らしい恵みです。でももう一つあるんです。それは追わせてあげる恵みもあるんです。祈ってもらうなんて言っちゃいけません。 祈らせてあげるって言わなきゃいけない、ね、祈らせてあげるからねなんて偉そうに言わなきゃいけないんですよ、ね、あなたまた一つキリストの律法を全うするためのいい、これは重荷を与えてあげましょう。大きな顔してですね、で偉そうな顔して祈りなさいって言わない、ね、すいませんが祈っていただけませんでしょうなんかなんてですね、深々と頭を下げる必要はね、さらさらないんです。全くないんです。そういうことは祈らせてもらえることを、祈れることを与えてもらった人は大いに喜んでいいんですね。祈られると困るということはないんですから、ね、ただですね、みんなに知れてしまって、みんなが一生懸命お祈りされるとですね、ああこれでみんなにお祈りすることを増やしちゃうしな、大変だななんてですね、まあ、思うこともありますけれども、それは間違いです。だって互いの重荷を追い合うことがキリストの律法を全うすることなんですから、追わせてもらえないと追えないんですからね、うん、こっちからおせっかいで言えないですから、根掘り葉掘りですね、刑事じゃないんですから、一人一人尋問してですね、あなたの重荷は何ですかなんてですね、いちいち聞けないでしょ、これ向こうが言ってくれないと、自分から言ってくれないとですね、分からないですね。だからそれも大切なことなんです、ね、追うことも大切だけど、追わせてあげることも大切なんです。祈ってもらいたいことは、 ね、大きな顔して祈らせてあげるんです。祈らせてあげる恵み、これをですね、ぜひ今日は覚えていただきたいですね。祈ってもらう恵みもありますが、祈らせてあげる恵みもあるんです。このようにしてですよ、このようにして、そのようにしてキリストの律法を全うするんです。互いの重荷を追いやって。なぜかならば、イエス様は私たちの重荷を追ってくださったからなんです。ここがですね、単なる教育理論でも哲学でも単なる宗教でもないところなんです。イエス・キリストは私たちの重荷を負ってくださった。イエス・キリストこそがまさに良きサマリア人でありました。このサマリア人にとって通りすがりのこの苦しんでいる人を助けたからといって何の利益もありません、ね、後から彼の商売の役に立つとかね、ちょっと二枚目だったんで彼の娘の婿さんにするとか、ね、あの昔話だったらそういうことになるんですね。こういいことすると見返りがあるという、そうでしょう、あの傘地蔵の話なんで ね傘を売りに行ったら雪の中でお地蔵さんが雪に降られて寒そうだったから傘をこうね、売りに行く傘をお地蔵さんにかけてやった。で帰ってきておばあさんに話をしたら、おばあさんはいいことをしましたねって言ってですね、それで終わらないですよ、昔話は必ず。その後傘地蔵が訪ねてきてお金をどっさり持ってくるんですよ。で情けは人のためならずっていう話なんですね。だって聖書はね、そこで終わるんですよ。傘地蔵に傘をやって終わりなんですよ。で見返りはなく、その夫婦は飢え死にするんです、ね、それが聖書の話なんですよ。それが聖書の言う恵みなんです。そうでしょ、イエス様は十字架について私たちを救って何かいいことがあるか、何にもないです。強調しますが、イエス様にとっていいことは何一つないんです。苦労が増えるだけなんです。キリストは十字架にかかって私たちをお救いくださってですね、それでみんなはそれで幸せに暮らしました、じゃないでしょ。その後キリストは教会の頭として、このどうしようもない頑固者の罪人の塊をですね、指導していかなきゃいけないんです。重荷を与えたり取ったり与えたり取ったりしてですね、それぞれに教育して育てたりね、なだめたりすかしたりいろいろしながら育てていくんです。大変なんですよ。だからってキリストの懐に何一つ入らないんです。ええことは一個もないんです。しかしそれでもするんです。それでもキリストは十字架について私たちを救われたんです。私たちはそのようにしてキリストに重荷を負っていただいたんです。だから私たちも互いに重荷を負うんです。見返りなくです。これぐらいしたらこれぐらいしてもらえるとか、計算は一切ないんです。お互いに計算がないから負いやすいんです。計算のあるところだとね、重荷が負いにくいんですよ。これぐらいしたらですね、あとどれぐらい返さないかんかなとかですね、あの結婚式の後とかお葬式の後とか皆さんも苦労されるでしょ。お祝い返しっていうやつがね、もう本当僕もね、あれは苦労しましたね、お祝い返しはですね、なんでこんなつまらんシステムがあるんかなと思った、まあ、貧しい国ですね、まだね、そういうふうにことを考えていくと、1万円もらったら5000円返さなきゃとかですね、結局あれはデパートを儲けさせてるに過ぎんじゃないかなと思いますけどね。でもそう、もうこの神の国においてはね、お返しはないんです。お返し一切ないんです。いらないんです。私たちはただで受けたんです。無償でキリストから永遠の命をいただいたんです。だから私たちはお返しする必要はないんです。一切いらないんです。無償で受けたんですから無償で与えるべきなんです。無償でいただいた命なんだから無償で使うべきなんです。感謝なことじゃないですか。こんなにスカッとした生き方ないですよ、ね、祈って、あのね、いいことはですね、どれだけお祈りしてもらってもですね、お祈りにプレお祈り、私はあなたは私のために35時間お祈りしてくださったんですか、そうですか、じゃあ1時間1000円で計算して3万5000円そんなことしないでしょ、ね、35時間お祈りしてもらったら、じゃあ35時間お祈りしてあげたらいいんですよ。でお祈りいくらし合ってもですね、もう何一つね、しこりも後腐れもないですよ。 私はあの人のためにこんなにお祈りしてやったのに、私が問題があっても何もお祈りしやがらんとかですね、まあ多少そういう気持ちが出てくるかもしれませんけれども、まあね、愛には、そういう言葉がありますね。愛には、貸し借りがないというのはね、ちょっと わずかでもキリストの願いに近づくんです。キリストの姿に近づくことができるんです。だ大いにですね、私は自分も含めてまた皆さんにも自分のことを包み隠さず言っていただいて、そして祈らせてあげますからよう聞けよと、ね、感謝のことだから、絵描こうする必要ないんです。全然ね、絵描こうする人はみんな罪人だということをよう分かって、教会がいいのはそこなんですね。みんなただの罪人なんですから、それはお互いに分かってるんです、ね、どんなに給料を取ってる人でも、どんなに格好のいい人でも、どんなにそうでなくても、みんなただの罪人という点において同列ですから、全く何の差別も区別も上下もないんです。感謝のことなんです。ですから、互いにですね、この重荷を分かち合ってシェアして、こちらの方ではイエス様と一緒に追う、イエス様が追ってくださっている、そしてもう一方では互いに追い合う。そう思うと私たちに与えられている重荷というのは、これは本当に大切なものだなという気がしますね。単に神は私たちを苦しめているのではない、いや単にというか苦しめるためではなくて、私たちがキリストと共に歩み、また私たちが互いに歩むために、互いに互いに力を合わせて、互いに心を合わせて、そしてキリストの律法を全うしていくために重荷を与えていてくださっている。本当に心からこの重荷を感謝するものにさせていただきたいわけであります。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。これは来年の御言葉になるかもしれませんが、早めですけれども、この御言葉もぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、与えられました素晴らしい御言葉に感謝いたします。神様、私たちは自分のそれぞれに重荷が与えられておりますが、一人で背負いきれません。しかしどこかに言い格好したい気持ちがあったり、またこれを分かち合う勇気がなかったりして、一人で抱え込んでいるような重荷もありますが、この御言葉によって私たちが互いに重荷を負い合うことを、キリストが望んでおられること、神が望んでおられることを知りました。どうぞ神様、私たちが祈らせてあげる恵みをたくさん得ることができるように、そしてこの小さな群れに集う小さな教、この小さな群れでありますが、ここに神の国を作ることができますように、互いの重荷を追い合ってキリストの律法を全うされ、本当に神を中心としたこの世の社会とは違うおせっかいで、また互いに干渉して手を差し伸べ合って共に歩んでいく神の国を作ることができるよう、どうぞ助けてください。お願いいたします。私たちと共に今も重荷を負っていてくださる救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では、ご起立いただいて、仰げ主の御名を賛美して終わりたいと思います。 仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、いこえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、いこえ御腕に、いこえ御腕に。祝福のお祈りいたします。仰ぎ恋願わくは、私たちの救い主御子イエス・キリストの屈しき御恵みと、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりが、この小さな群れに集う愛する兄弟姉妹と共に豊かにありますように。アメン。それでは今日の礼拝をこれで閉じます。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。